世教会では毎朝蒼天礼拝では創世記の公開メッセージを行っております。今日はその昨日の続きにあたるんですけども、創世記の31章1節から今日は16節までです。創世記の31章1節から16節までをお読みします。さてヤコブは、ラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気がついた。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。そこでヤコブは使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。あなた方が知っているように、私はあなた方の父に力を尽くして仕えた。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。彼がブチゲのものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがブチゲのものを産んだ。またシマゲのものはあなたの報酬になると言えば、すべての群れがシマゲのものを産んだ。こうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親ヤギはシマゲのもの、ブチゲのもの、またマダラゲのものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ。私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ。群れにかかっている親ヤギは皆シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えていった。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。また神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものですから。さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。アメン。ヤコブがですね、ラバンの元で、仕えていたのはちょうど20年でしたけども、その最初の、7年はラケルを手に入れるため、後の7年はレアのため、そして最後の6年は、このラバンに私のところにとどまって私に仕えてくれないかと、でその代わり報酬をあげるからということで、ヤコブはじゃあその群れを買いましょう。でその群れの中で、ブチゲのものやマダラケのものは全部、私の報酬としてくださいと、まあ、自分に対して不利な契約、ラバンに対して有利な、そういう報酬を彼は望むんですね。というのはブチゲやマタラゲというのは生まれにくいからです。でラバンは まあ、そういう報酬であるんだったら、まあ、私に有利だということで、まあ、ラバンは承知してその約束を、しました。でそれで、6年経つんですけども、したらラバンの息子たちは、このヤコブに対してちょっと冷ややかというか敵対心むき出しの言葉を言うんですね。31の1節、ラバンの息子たちは、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこの全ての富をものにしたのだ、言ってるのを聞きました。果たしてそうでしょうか。そのラバンの息子たちっていうのが登場するのはここで1回と、その前に1回だけあります。その前のところはですね、30章の35節です。ラバンはその日、シマゲとマダラケのある親木とブチゲとマダラケのメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。でちょっとここであれって思うんですね。あの前回までやってきた方はあれ、だってこのシマゲマダラケのあるメヤギたちはヤコブのものじゃないですか。なんでそれラバンはヤコブに手渡さずに自分の息子たちの手に渡すんでしょうね。世の中のですね、雇用主、世の中の、権威ある者たち、彼らが上にのし上がっていったのはやはりそれなりに力があるからなんですけども、しかしずる賢くてずるくて、でそれで上にのし上がっている雇用主や、また世の権力者というのは確かにおります。ラバンはそうですね、ヤコブと約束を交わしたその日にヤコブに、まあ、少しでもちょっと出しを出すのはもったいないと出し惜しみをして、で、まあ、本来ヤコブのものであるはずのマダラケブチゲの群れを自分の息子たちの手に渡して、そしてその息子たちになんかヤコブと、まあ、歩いて3日ほどの道のりの遠いところに連れて行っちゃうんですね、その群れを。まあ、この時きっとこのラバンの息子たちは お父さんからなんかシマゲマダラゲのものをもらったと、でそれで喜んでいたかもしれないんですが、しかしその6年後このラバンの息子たちは文句言うんです。ヤコブに、あいつは父のものを全て取ったと、もうずるいっていうかなんか俗悪な人たちに見えますね。世の中に出て働いている人はまあ気づくと思うんですけども、こういう俗悪な人たちは確かに多いんです。特にこの、パダンアラムというラバンが住んでいる土地はそういうところでした。今の日本もそうかもしれません。日本だけでなく世の中全体がそうかもしれません。でもそのような中においても神の民はしっかりと財産を増やし、資産を増やし、産んで増えて地に満ちていくんです。奥さんが与えられ、子供も与えられなるんです。でそこでヤコブはですね、ヤコブのところに再び主が現れました。主が現れるのは本当に久しぶりです。ベテル以来ですね、主が直接的にこのヤコブに現れたのは、ベテルというところで主がヤコブに現れた時、ヤコブが持っていたのは杖一本だけでした。奥さんもいなく子供もいない、群れもいない、でただ一人兄貴の命が狙われて、そして命からがら逃げてるところ、もう本当に心細く石の枕に寝ていたところに、そこに主が現れて、主がはしごをですね、天から地に向けて、天の側から地の側へと向けて、そして主が降りてこられて現れてくださったんです。そして約束してくださったんです。私はあなたの父の神、私はあなたを必ずこの約束の土地へと戻す、そういうふうに約束してくださいました。そして再び主が現れた時、この3節で主が現れた時はヤコブはもう物持ちになっておりました。奥さんもおりました。子供ももうもはや12人、娘もたくさん、もしかし あ、まあ、最低一人が生まれておりました。とにかく何人かのもう子供も財産も奥さんも得ている状況でしたけれども、しかしはこのラバンの態度をずっと見ておりおられました。そこで主はヤコブに仰せられたんです。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。でそこでヤコブはですね、まあ、使いをやってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せたんです。もうすでに、ね、広大な土地をで羊たちを飼っていたんでしょうね。ラケルとレアにも羊の群れを任せておりました。でそれで呼び寄せたんです。そして彼女たちに言うんです。5節、私はあなた方の父の態度が以前のようでないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。このしかしが大事ですね。私の父の神は私と共におられるのだ。確かに世の雇用者は自分たちが働いている先は本当に私たちに対して厳しい態度かもしれない、あるいはずるい態度、あるいは契約違反ばっかりしているところかもしれない。しかし神は皆さんと共にいるのです。神様に信頼しているのであれば、主はしっかりと皆さんをそのような過酷な状況から救い出して、そして時が来れば、頃合いが来れば、皆さんそこから出ていきなさい、そして私の示すところへと向かいなさいと主は必ず仰せられるんです。7節、ここでですね、あなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も、まあ、これ直訳では10度も10回も変えたとあるんです。でここでもしかし神は彼が私に害を加えるようにはされなかった。確かにですね、あのヤコブからすればラバンは恐ろしい存在です。雇用主で、まあ、奴隷と主人のような、まあ、ラバンの方が主人でヤコブの方が奴隷のような関係でしたけども、しかし神様はこのヤコブに害を加えるようにはされませんでした。でですね、8節で彼が、まあ、ラバンが打ち毛の者はあなたの報酬になると言えば、すべての群れが打ち毛の者を産んだんですね。でまだら毛、しま毛の者が報酬になると言えば、その群れの方がしま毛の方を産んだんです。この神は、神さんはラバンの身勝手な、その報酬はお前の報酬はこっちだって言えば、神さんの方がこっちを産ませてくださるんです。普通、羊というのは、まあ、この地方では白、真っ白が多くてブチ毛の方が珍しかったんですね。だからラバン決して、まあ、あの白い真っ白な羊がお前のものだとは言わず、まあ、ブチ毛だってブチ毛で、まだらけって言ったらまだらけ。ラバンはいかに自分の方に報酬を増やしたくて、このヤコブの方に報酬を減らしたいんですけども、でも神の方が、命を司る神の方がこのヤコブの味方となって、そしてこのようにブチゲ、あのラバンがブチゲといえば、ミツカイたちはブチゲの羊を産ませ、またシマゲといえばシマゲを生み出すようにさせるんですね。世の雇用主もですね、身勝手に皆さんの報酬を変えるかもしれない。でも神様が味方であるのであれば、皆さんにとってその報酬、上司が皆さんを左遷したかのような、お前の仕事をこの、ね、床磨きなって言ったら、その床磨きを祝福されて、そしてさらに多くの報酬を得させてくださるような、そういうクリスチャンの証しもたくさんありますね。私はこれこれなんか一見左遷のような、一見降格のようなものに見えたけども、でも私の命はそれ助かったとか、結構そういう証しをたくさん聞きます。主は共におられるんです。でこうしてですね、神さんはこのヤコブに対しては家畜を、父の家畜を取り上げて、ますますヤコブを富むものとしてくださいました。でそしてですね、主はヤコブの夢の中に現れるんですね。 やっぱ 夢の中でも、目を上げてみますと、まあ、10節ですね。群れに盛りがついたとき、私はじゃない夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木は島毛のもの、ブチ毛のもの、またまだら毛のものであった。こういう情景はこのパダンアラムの地方では珍しいんです。羊の群れといえばもう全部がほとんどが真っ白で、でもその中にたまにブチ毛まだら毛がいる。ところがこの夢の中ではですね、ほとんど全部がブチ毛まだら毛 でラバンのものと言われる真っ白の羊とか真っ暗いヤギとか、そういうのは少ないんですね。これは主がそのようにされたからです。12節で見つかりを言っています。目を上げてみよう、群れにかかっている親木は皆島毛のもの、内毛のもの、まだら毛のものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。アメン。ヤコブがここを出て行って、そして生まれた国に、生まれた故郷に帰るというのは、いろいろな意味で恐れがありました。まずラバンに対する恐れ、そして故郷で待ち構えている兄の恐れあるんですけど、しかし主は私はベテルの神言われるんです。ヤコブの信仰の原点です。主が初めてヤコブに現れたのはベテルでした。天からのはしごによって、私は必ずあなたをこの生まれ故郷へと連れ戻すと約束された、あのベテルに現れた神がこう言われるんです。私はラバンがあなたにしてきたことは私が見た、言っています。出エジプト記でもね、モーセに現れた主は、私は私の民イスラエルにエジプトがしてきたことを私はことごとく見た、彼らの叫びは私の耳に届いた。主は見ておられるんです。時に皆さんが世から何か苦痛を受けるとき、神は本当におられるんだろうか思うかもしれない。神はいるんだろうか。いるんです。見ているんです。ことごとく主はしっかりと見ておられて、そして皆さんを、皆さんの上司や部長とか課長とかが皆さんにいじめるのをことごとく見ているんです。そして主は導きを与えてくださるんです。主はこのヤコブに現れて、そして生まれた国に帰りなさいと言われました。で、これをですね、二人の妻ラケルとレアは聞いておりました。ラケルとレアはそれを聞いて答えて言いました。14節、私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。で、彼女たちもですね、言ってみればもう父親にあたかも捨てられたかのようです。もう、ラケルのために、レアのために、ヤコブもう7年7年働いて、もはや完全にこの二人はヤコブの妻、ヤコブのものになっておりました。もはやヤコブのものになってしまったから、父、もう血を分けた父親であるのに、もはやもう売り飛ばして用済みっていう感じで、そういうふうにラケルとレアは取り扱われていたんです。肉親に、まあ、捨てられて、そして自分をお金で売った。でその父親は自分を売ったお金を何に使ったかっていうと、食いつぶしたんですね。15節、食いつぶしたんです。娘を売って得たその報酬、ラバンはヤコブが来たことによって多くの祝福を得ました。持ち物は祝福され、羊ヤギたちは多く生まれました。しかしそれらを ラバンを食い潰したんですね。そして、捨てられてしまったようです。このラケルとレア、学びをしてきて聞いてきた皆さんはご存知なんですが、骨肉の戦いをしてるんですね。もう特にラケルなんか死を忘れて、もう兄とのその、出産競争に、私は勝った勝ったっていう、その勝ったっていう名前を自分の息子、自分のじゃなくて、その自分の女奴隷の息子に名前を付けたりとか、そういう骨肉の争いをするんですが、しかしラケルとレアは後にようやく主に心を向けるようになっていくのですけれども、この2人のラケルとレアは本当に主に心を向けるようになりました。16節、また神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものですから、さあ神があなたにお告げになった全てのことをしてください、ね、ここで神がっていう言葉2回使っておりますね。つまりヤコブを祝福したのは神であると、このラケルとレアは認めているんです。もうかつてはもう自分のことしか考えていなかったラケルでした。レアも一時期は頭に血が上って、その競争に神のことを忘れて打ち込んでしまいましたけども、しかし結局この20年の間ですね、彼らこのヤコブと妻たち、また息子たちを確かに増やすという意味もこの20年の間にあったことでしょう。しかし神様を求めるように整える、そういう主にあって訓練するという期間でもあったわけですね。このラケルとレアも、神が私たちの父から富を取り上げてヤコブに与えてくださった、神がこのヤコブに初めからお告げになったことをどうかなしてくださいというようになります。きっとラケルとレアからすれば、親から見捨てられたというのは辛いものですかもしれません。しかしたとえ親がですね見捨てても、主は見捨てないんです。詩編の詩編27編の10節にこう書いてあります。詩編27の10、私の父私の母が私を見捨てる時は主が私を取り上げてくださる。私の父私の母が私を見捨てる時は主が私を取り上げてくださる。確かに肉親、子供を捨てるというケースはたくさんあります。下の階に、ね、可愛い女の子おりましたね。彼女もそうだった。世の中に多くおります。息子娘たちが親の身勝手さによって、あるいはどうしようもない理由によって捨てられてしまう。しかしそのような時は主が拾って取り上げてくださるんです。ラケルとレアにとっては主が確かに拾ってくださいました。もう一箇所、イザヤの49章。イザヤの49章の14節から16節まで。イザヤの49章の14節から16節。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。たとえ女たちが、たとえ母親が皆さんを忘れたとしても、主は決して皆さんを忘れません。主は皆さんを手のひらに刻んだんです。イエスは十字架上で手に 刻みっていうか打ち傷を十字架の釘で打たれた傷がありますね。そのイエス様の手のひらに皆さんは刻まれたんです。
アメン。
イエス様の手のひらに皆さんは刻まれ、イエス様は決してそれを忘れないんです。アメン。イエス様の手の傷は常しえに残ります。人間が唯一作った永遠に残るものといえば、イエス様の手と足に胸につけられた傷跡、人間が残すことのできた永遠のものといえばただそれだけです。人間はイエス様の手に傷をつけました、刻みつけました。私たちは常しえにイエス様のその傷の懐のうちに抱かれて、イエス様の脇の下にずっと守られるんです。世の親は皆さん忘れるかもしれません。ラバンは欲のために富よと引き換えに娘を売ってしまいましたけども、しかし主がこのラケルとレアを買い取り、神の家族へとめとらせてくださったんです。嫁がせてくださったんですね。皆さんもどうか主を主としてください。皆さんのことを世の事業者はひどい目に遭わすかもしれない、世の親は皆さんをひどい目に遭わすかもしれない、しかし主は皆さんを決して見放さず見捨てないお方です。どうかこの主を主とし、より頼んで、そして人生の大事な導きをこの主に導かれて行き、祝福の生涯、産んで増えて地に満ちるこのヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブの神の祝福が皆さんの上にありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちを拾ってくださり、私たちの主となってくださったことをありがとうございます。世の事業主は、雇用主は、あるいは世の親は私たちを見捨てることもあるかもしれませんけれども、しかし主よ、あなたは決して私たちを見放さず見捨てられないお方であることを感謝いたします。主よ、私たちはただあなたを主とします、あなたを主人とします、あなたを夫とします。あなたは決して私たちを見放さず見捨てない誠の夫であり、誠の主人、誠の主であることを感謝いたします。私たちはただあなたを褒めたたえます。この新しい一日、この新しい日々をどうかあなたと共に歩ませてください。どうかあなたを褒めたたえつつ、喜びつつ、今日も一日歩む皆さんでありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。